聖書を2箇所読み出します。ヨハネによる福音書8章31節より32節、コロサイの信徒への手紙 1章24節より29節。最初にヨハネによる福音書8章31より32までを読み出します。新約聖書182ページです。ヨハネによる福音書8章31節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。もう一箇所、コロサイの信徒への手紙一章24節より29節までをお読みいたします。コロサイの信徒への手紙一章24節。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。このために私は苦労しており、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。
真理はあなたたちを自由にする。真理はあなたたちを自由にする。この言葉を皆様もよく聞いたことがあるかもしれません。日本では例えば国会図書館入り口、世界ではハーバード大学入り口ですね。この今日読みいたしましたヨハネによる福音書第8章32節、あなたたちは真理を知り、この後半の部分、真理はあなたたちを自由にするというこの聖書の御言葉がラテン語で書かれております。 Veritas liberabit vos。 そしてそうなんだと思う、例えば大学生がどれだけ実際にいるのかということはちょっと分かりませんが、確かにそうだなと。自分のこれから歩んでいく人生において真理がもし私たち知ることができたら、どんなに自分が歩む人生において恐れを抱かず生きていくことができるのではないかという思いを持つことがあると思います。私が今住んでいます大韓民国のソウル市にあります、ソウルといいますか韓国では、トップクラスの私立大学の一つであります遠征大学というのがございます。4世ですね。慶應義塾大学と、姉妹校でありますが、この4世大学というところが、ものすごい莫大な広さを持っています。残念ながら、私は慶應義塾大学を 正門から入って裏門から出て行ってしまいましたので卒業しませんでしたけども、あの三田の山にあるキャンパスのどうでしょうか、10倍ぐらいのキャンパスを持っていると思われます。その正門から入りまして、まあ、一番右側に大学病院がございます。そして高機能のがんセンターを備えております。そして左側に理学部がありまして、大きな道がずーっとあって山のてっぺんにあるのが神学部であります。四世大学の神学部は一番大学の中心に建てられており、またその大学を作った2人の宣教師、セムナン教会を作りましたアンダウト宣教師と、そしてもう一人はメソジストの宣教師であります、ちょっと名前が出てきませんね今、まあ、2人の宣教師で作りました長老教会とカトリック、メソジストの2人の宣教師が同時に韓国インチョンの港に着いて、そして、まあ、宣教して教会を作り学校を建てました。その中で一番まあ歴史を持っていると言われるのがこの遠征大学であります。そして、まあ、ここを目指して韓国の学生諸君は血のにじむような受験勉強をします。もちろんソウル大学というのが日本で言えば東京大学でありましょう。そこを目指して行くものもあれば私立を選ぶものもいます。で、晴れてそこの学生となり、その正門からですね校舎に入ってくる道の一番目立つところの左側に、この真理はあなたたちを自由にするという言葉が石碑で刻まれているわけです。しかもそれが韓国語で刻まれているわけです。このことは何を意味するでしょうか。普通はこれは学問の府であります、主には図書館でありますとか裁判所でありますとかですね、ラテン語で書かれているものです。しかしそうではありません。韓国でトップクラスの遠征大学には韓国語で書かれている。このことは何を意味するかと申しますと、韓国語ですと、もちろん韓国人の学生はそれを読むことができるわけです。これ、ヴェリタス・リベラビト・フォス、真理は、まあ、同じ意味ですけど、ラテン語は、まあ、もちろん習わないとわからないわけです。西洋人でしたら、まあ中学生、高校生でラテン語の教育を受けるかもしれませんが、まあ、私たちアジアのものはそういう教育は受けないわけですから、まあ、何かアルファベットが並んでるなということで通り過ぎてしまう学生が多数でしょうけども、学生は必ず毎日そこを通ってそれぞれの学部に通っていくわけですね。これはやはりこの建国、大韓民国という国が建国される、まあ、その以前のどちらかというと、まあ、当時はまだ李氏朝鮮が終わり朝鮮国だったと思いますが、まあ、その頃に建てられましたこの学校の使命が、見学の精神が、真理はあなたたちを自由にするということをいかに伝えるかという、そのために建てられた大学であるということを示しているのだと私は考えています。さあ、ところで、まあ、皆さんの中にちょっと質問してみたいと思います。皆様の中にですね、心の中に墓場まで持っていきたい秘密があるという方はいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？この説教は何ヶ月前でしょうか？2ヶ月前少し組み替えて韓国でも1回勉強して説教させていただきましたけども、墓場まで持っていきたい秘密がありますかって言ったら、秘密ばっかりですって言った男性の方がいらっしゃいました。さあ、どんなことが皆さんにとって墓場まで持っていきたい秘密なのでしょうか。まあ、よくあるのは、まあ、もしかしたら今の夫、今の妻と会う前の男女関係のことでしょうか。まあ、これは墓場まで持っていった方がよろしいかと思われます。ではもし現在進行中の結婚関係以外の関係だったらどうしましょうか。さあ、これを果たして墓場まで持っていくことが可能でしょうか。その中で生きていることが可能でしょうか。まあ、金銭問題というのもあるかもしれません。まあ、すごい例えばですね、ご主人が働きに出ている昼間、こうついつい Amazon.com 見てますと、ポチッポチッと今はもうクリック一つすると好きなものが買える時代になりました。気がつくとクレジットカードの請求が増えていた。まあこういうことも、まあ、皆さんにあるかどうか分かりませんが、一般的には増えてきているのではないでしょうか。まあ、あと結構根深い秘密としては、出生に関することとか家族に関することっていうのは実は言えない秘密であるということがですね、あるかもしれません。まあ、私はご存知の方がいらっしゃるかもしれませんけども、韓国の血が 12.5% 入っています。で、私の母と母の兄弟は50% ですね。で、やはり差別を受けて育ちました。ですから昭和36年に帰化したと聞きました。しかし帰化して日本のパスポートをもらった今も、自分に韓国の血が、正確に言うと朝鮮国でしたけども、入っていることは言わないでくれと、まあ、私がここでペラペラ言っちゃってるんでね、あれなんですけど言わないでくれって言うんですよね。まだもうやっぱり思い出したくないこと、辛い経験、まあ、そういうのがあるから。で、私はずっとそれを隠して日本人だとして生きてきた。今さらちょっとってね、まあ、あなたはまあ結構ですと、あなたはまあそう結構ですけど、まあ、こうして私のまあ母たちは自分の出生のことは家族には話しますが、それ以外の人には話すこともなく生きてまいりました。そして私は逆に言いますと、この9月の頭にですね、頭にと言いますか、8月の終わりに在外同胞、つまり韓国以外の国籍を持つ韓国人というビザをいただくことができました。つまり私も経験したことないわけです。在日韓国人として生きたこともありませんし、まあ、そういう差別の中で生きたこともないのですが、まあ、韓国、半分韓国人みたいになっちゃったというか、そういう今自分でもとても不思議な気持ちを持っています。まあ、こうしてだんだん生活が進み、言葉を覚えるにつれ、まだまだ私のそのアイデンティティの定まらず、まあ、行くのかなとも思っている今日この頃であります。まあ、このようにですね、まあ、いろいろ皆さんも、まあ、言えないことというのは、まあ、それは一つや二つはお持ちだと思います。それは、まあ、言わない方が、まあ、自分の心も傷つかなくてよい。もしかしたらこのことは知らない方が、例えば、まあ、相手、他人の方が、まあ、幸せなんじゃないのかと、私も楽だし相手も幸せなんではないかなと、まあ、こういうふうにしてですね、私たちはその自分のですね、心の深い部分にパスワードをかけるわけです。そのパスワードは自分しか知らないわけですね。他の人がそこの心に入ってこようとしても、パスワードを何回入れてもブー違います、ブー違います、まあ、出てきて拒絶することができる。私たちは心の奥にパスワードをかけることがとても多くあるのではないでしょうか。で、この実際はこのパスワードというのは大変この今の社会において面倒な問題を多分引き起こしているのではないでしょうか。メールアドレスであるとか、まあ、なんか会員番号であるとか、その類でなんかパスワードをいっぱい設定しますね。で、私も当然覚えきれないわけです。こうやって一月一回本田記念協会のこの講談に立たせていただいているのは、本田記念協会の皆様からのお支えがあってのことです。しかしそれに付け加えてもう一つの客観的な理由があります。それは航空券が安くなってきたからです。格安航空会社というのが、まあ、昔はなかった、大韓航空しかなかった、アシアナ航空が来て、で今はもういっぱい飛んでるわけです。ですから本田記念協会に行く3週目が近づくと、私は何社かのこの航空会社のこう値段を並べて、どれが一番安いのかというのを選んで、まあ、飛んでくるわけなのです。ですから行きと帰りの航空会社が違うことがよくあります。それとですね、ある日空港に行ってチェックインしようとしたら、お客様、パスポートとお名前が違いますと。え、どうして。パスポートには、まあ、森下茂って書いて、 私は茂森下って入れちゃったんですね、アルファベットで。これは例えば欧米系ユナイテッド航空とか、まあもしその手でしたら茂森下って入れなくてはいけないわけです。しかし韓国は姓が先、名前が後なので、日本語と同じ順番でアルファベットも入れなくてはいけなかったわけです。で、じゃあこれを直すのにどうすればよいですか。今じゃああなた携帯をお持ちですよね、ログインして、それで自分でこうもう一回やり直してください。はい、わかりました。パスワードがわからない、何のパスワードを入れてたのかわからない、カウンターの前でもう飛ばなきゃいけない時間が近づいてくるのに、それで、ああもうちょっとすいません、パスワードわからなくって、わかりました、あちらのカウンターで、まあ日本円で言うと4000円払ったら、これをこうしてですね、書き換えてこれで乗れますよって、はいって言ってクレジットカード出しましたけど、5000円でせっかく税抜き5000円でソウルから飛んでこれるチケット買ったのに、そこで4000円パスワードを1回忘れたから、いやもうそれからもう私も本当自分も地方にならないようにというもうメモをするとかですね、そういうことを本当に始めました。ですからパスワードっていうのは便利でありますし、本当に時に使い方間違うと、まあ、不便なものでもあります。今年の大きなニュースなんか、だんだんこの説教ではなくて世相を話してるみたいになってしまいましたけど、オウム真理教の関係した、まあ、犯罪者ですよね、死刑、同時死刑になったということを皆さん覚えていらっしゃると思います。主犯格7名が同時に死刑執行されました。教祖の松本智蔵という男は何も語らないままおそらく死んでいったのではないでしょうか。そして、まあ、真相が私たちには分からないままこの事件は幕引きされてしまいました。彼の取り調べを行った検察官はこういうふうに証言しています。松本智蔵という男は死刑を恐れていた。え？松本智蔵という男が開いた宗教は仏教やさまざまな宗教のですね、いいとこを取ってきて、死を乗り越える真理を教えるために弟子を集めて説法して修行させて、そうやって広がった宗教であるのにもかかわらず、その教祖が一番恐れていたことは死だった。自分の原因でなく人によって突然もたらされる死を一番恐れていた。仏教ではそれを死のカルマですよね、業とかカルマからの、まあ、解放とか、まあ、そういうふうに普通は説法されるはずなのです。しかし彼が目指した解脱はなすこともできず、そして彼は真理を知ることもできずに、死からも解き放たれることもなく、まあ、死んでいってしまったわけです。その一つの教団にとって一番恐ろしいことでないでしょうか。死を乗り越える真理を教えるという教祖が一番恐れていたことは死であるという、これが事実であった、これを隠蔽したいとおそらく教団本部はさまざまな形で動いていったのではありますないかと思います。一番隠したかったことは死を恐れているという、しかしそこから逃げることが残念ながらできませんでした。今日与えられましたコロサイの信徒への手紙の24節ですね、にこういうふうに書いてあります。コロサイの信徒への手紙1章24節、新共同訳で、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。パウロが言っています。苦しむことを私は喜んでいるんだと。それは誰のためなのかというと、パウロが直面しているコロサイの教会の愛する信徒へのためなわけです。キリストの苦しみは十字架で起こったわけです。人であり神であるイエス・キリストは十字架で実際に痛みを伴って死なれたわけですね。でもその苦しみがまだまだ私がパウロが見ているあなたたちには足りないんではないのか。それを足りない足りないと私が、まあ、上から目線で 君たちにはキリストの苦しみ分かってないだろうというのではなくて、愛する友のために私が苦しもうとパウロが言っているわけです。キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています、まあ、満たしているというのは、まあ、元々の言葉から考えるといっぱいにする、もしくは空気を送り込む、充満させる、まあ、そういう意味だと思います。ギリシャ語深くここをちょっと勉強してみましたら、これはですね、軍事用語だそうです。つまり何事も、まあ、良き戦いだとしましょう。まあ、最前線で働いている、まあ、会社でも仕事でも結構だと思いますが、自分一人で助けがなくてその最前線で戦ったとしても何の良い結果が生み出せることでしょうか。当然ギリシャ社会にも、まあ、マケドニアという国が、小国が、まあ、もう全地中海をこう制圧したように様々な戦いがありました。その戦いの中で使われていた言葉がこのコロサイの信徒への手紙で、使われて、しかも、まあ、今読むことができるおおよそのこの世にあるギリシャ文学とこの新約聖書を合わせて2回しか出てこないんです。補給する、支える、最前線を後ろから支える、まあ、ライフラインと言ってもいいでしょうか、今の言葉で言うと。ですからこの使徒パウロがここでキリストの苦しみの欠けたところを、この私が身をもってあなたたちのために補給しています、後ろで支えているんですということは、まあ、まさに、まあ、私たちがキリストにおいては一人ではない、そしてキリストに仕えるものは友のために後ろから補給する、こうやって家族が生まれる、真の家族が、このことが一番大事であるということを、まあ、使徒パウロは私たちに、伝えたかったわけですね。で、実際にこの一つの、今日はこの言葉、補給するといいますか、まあ、満たすという言葉ですけども、これが使われたギリシャ語、私もその難しいのわからないんです。古代アッカド方言かな、まあ、そういうギリシャの中の言葉で、読めるところと読めないところありますが、どうも負け戦だったらしいですね。このでもこの将軍が言ったのです。最後の戦いだ、もう負ける戦だと。この勇敢な将軍、まあ、デモステネスという方だった、アレクサンダー大王に立ち向かった勇敢な武将であったと聞きます。海軍の人にこう言ったわけです。富めるものを狙え、豊かなものを狙え、彼らは本当は貧しいからだ。なんか聖書でこんなような言葉聞いたことありませんか。シューイエスがマタイ福音書で言ってませんでしょうか。シューイエスの中にもこのようなですね、価値観は共有されていたわけです。たとえシューイエスの周りにいる弟子たちは、まあ、もちろん神じゃないわけですけども、富めるものを狙うんだ、彼らは本当に貧しい、これある一つのやはり真理ではないでしょうか。まあ、この勇敢な武将はもちろんキリスト教徒ではありませんでしたが、まあ、あるこの世の真理を当然知っていたのではないでしょうか。何のために私たちはこういう言葉を聞くかというと、富めるものは本当は貧しい、主イエスもおっしゃいましたけど、私たちの見方を逆転させる価値観を聖書、神の言葉によって変えて生きていくことが私たちに求められているからであります。そしてそれは何のためか、キリストの体である教会のためなんだ。ここにいる私たちの補給場所は教会なのです。そして26節では、まあ、奉仕者となっていくわけですね。補給所で、だからこの教会はマラソンランナーにこう駅伝とかにこう水を与えるようなところだと考えていただいても良いのではないでしょうか。それは聖餐式の時にも、まあ、現れているわけです。27節、この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。本日の もう結論はここに一節に書いてあると思います。その計画とはあなた方のうちにおられるキリスト栄光の希望です。キリストは教会にだけにいるのではないです。教会はキリストの体ですけども、あなたたちのうちにある、教会に連なるあなたたちのうちにキリストがいるのですと。で、そのことが栄光の希望、私たちが生きていく栄光の希望である。神は彼らに知らせようと、異邦人に知らせようとされたと書いてあります。まあ、私たちも異邦人の一人であると思いますが、これは知らせようとしてということをもう少し厳密に言うならば、神が自らを知ってもらうことを求めたという、ちょっと回りくどい言い方にしますけど、意味をはっきりさせるとそうなるわけです。受動体であり過去形なのですね。私たちはユダヤ人ではありませんが、私たちの中にキリストがいらっしゃる。つまりキリストはおとき話でもないわけです。そして世界史の中にもちろん登場しますが、まあ、ただの歴史でもなく、そしてある意味では宗教でもないと言っていいと思います。キリストが私たちのうちにいるということは、これはある意味ですね、宗教でもなく、パウロにとって、そして聖書の御言葉に学ぶ私たちとしては、まあ、一つの真実であるわけです。キリストが私たちの中に与えられて、もうすでに私たちの中にいる。これが神様の隠していらっしゃる計画、神の秘密、神秘というものであります。まあ、パウロはこのことを述べ伝えようと必死にもがいているわけです。このキリストを私たちにさらに伝えようとしています。それは終末についての備えが私たちに必要であるからです。神様の目的はもちろん神様ご自身を知ってほしい、一人一人に知ってほしいと、まあこのガウンを神様が脱ぐようなものです。本当に私をどうぞ見てくださいと、神様が自分の服を脱いでその中に招き入れる。それは何のためなのかといったら、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるためであります。完全なものとなるためです。ここにいらっしゃる皆様でキリストを信じてそれを告白して教会に連なるものとされている方がまあ多いと思いますが、私そのキリストの十字架によって救われました、罪許されて、しかし私たちは完全ではないのです。ちょっと難しいですね。罪許されました、私たちのどんな罪、それもキリストの流された血によって許していただけました。しかし今こうして命を与えられている私たちは当然まあ完全ではないわけです。前回もお話ししましたが、この一章21節のところですね、あなた方は以前は神から離れ悪い行いによって心の中で神に敵対しました、していました。この悪い行いをポルネイアという、悪行という言葉で、まあ、ポルノグラフィーの語源だというお話ししましたが、これは要するに、まあ、わいせつなものを見るわけではないんです。神を知ろうとしないことがポルネイアだって言っていることを、まあ、前にお話ししたと思います。ですから私たちは完全なものとまだされていないわけです。ですから私たちは祈りが必要であります。そして聖餐式が必要なわけです。これをメソジスト教会は聖化というプロセスで大事にしてきました。まあ、聖化についてはまた改めて私たちも学ぶ機会がまた与えられることを願っています。まあ、こうしてですね、まあ、私たちには自由なものが全て与えられています。大体与えられています。何事も与えられていると言っても可能かもしれません。しかし自分の思いだけで与えられているものにふけているということはないでしょうか。常にキリストと共にいる、キリストと共に歩んでいる、私のうちにキリストがいる、私の中に聖霊が宿っているということを私たちは忘れていないでしょうか。私たちの中で神が生きているということを私たちは忘れていないでしょうか。まあ、このようにパウロは葛藤しながら働きました。 教会のためです。キリストの働きは私に働く、そしてキリストの働きは力において働く。パウロの苦しみはキリストの苦しみであります。パウロの喜びはキリストの喜びです。私たちの苦しみはキリストの苦しみです。私たちの喜びはキリストの喜びです。ですからいつも喜んでいなさいと主は使徒パウロを通して私たちに語られるわけです。さあちょっと思いを最初に戻しましょう。私たちが一番隠したいことは本当は何なのでしょうか。何に対して恐怖を持っているでしょうか。私たちはこの恐怖ということで自分の中のバランスが取れないときに死を選ぶということが、残念ながらあるわけです。一つだけ残念な例を少し紹介して私たちの思いと聖書の御言葉を重ねて終わりたいと思います。日本にあります一橋大学で、ある同性愛者ですね、 LGBT の学生が、同級生、男の方ですけども、同級生のクラスメートに好意を持っていて、すごく悩みながら生きてきた。そしてそのことを、正直に、隠すのではなくて正直に伝えた、こういう事件が起こりました。そこまでは良かったんです。でもそうですね、なかなかパッとそのことを言われて同性の人に、あなたのことを好きだから、お付き合いしてくださいとか、もしそういうこと言われたら、ちょっとびっくりするかもしれませんね。その場ではそうか、君の気持ちはありがとう、でもちょっと、君をそういうっていうのはちょっとあれですけども、対象としてはちょっと見ることはできないというふうに彼は語って、そうなんだ、要するに振られちゃったわけですよね。そこまでもいいでしょう。思いを告白されたこの人は何をしたかといったら、あいつ同性愛者なんだってねって、うすうす感じてたけど気持ち悪くないっていうのを全部携帯でクラス中振りまいたわけです。このことを何ていうかというと、バラすんですね。バラしたわけですね。アウティングと言います。そのことに苦しんだこの同性の学生は、学校に相談しても取り扱いを受けず、誰に相談しても取り扱われることはなく、自ら命を絶ってしまいました。自分のこの素直な思いを明らかにしようと思って、そのことによって残念ながら命を自分で閉じる羽目になってしまいました。おそらく彼の遺書だと思われるものがあるわけです。お父さん、お母さん、本当にごめんなさい。僕は25歳の同性愛者です。これまで隠して生きてきたことからもみんなに知るところとなってしまった状況、辛くて仕方ありません。自分を愛し育ててくれたお父さん、お母さんにこの言葉を残して死んでいきました。私はここで何を言いたいのかというと、同性愛がいいとか悪いであるか、その議論をしたいわけではないわけですね。人を愛するということはどうであるのか、また自分の秘密をですね、この人間関係の中で明らかにするということは本当にどうなのであるのかということを、私たちは聖書の言葉から少し考える必要はないでしょうか。逆に言うと、神の言葉が与えられている私たちキリスト者がこのことについてもっと高い見識を持っていないとして、どうしてこの社会において私たちが愛する者として生きていくことができましょうか。私たちの秘密を明らかにしても、墓場まで持っていっても、このように実際はどういうふうに作用するかというのはこの世では分からないわけなのです。松本智津夫もそうでした。残念ながらこの命を落としてしまった男性の学生もそうでした。しかし唯一の真理があります。神様は私たちにご自分を見せる、知ってもらうことを望まれた。神様が手の内を私たちに見せてくださった。私たちがそのことを信じる、受け入れることによって、私たちの心にあるさまざまな思い、縛り、恐怖、それを超えて私たちは 神の国を目指して喜びの中で生きていくことができるのではないでしょうか。私たちに命を与えるパスワードは何でしょうか。他の人には分からない、しかし私たちには伝えられている。まあごめんなさいね、先民意識で言ってるわけじゃないですよ。私たちだけ救われてるから大丈夫、信じていない人は地獄行きって言ってるわけではありません。しかし神の言葉が語られているところに私たちが家族として集っている。そこでもう私たちの命のパスワードは私たちに公然と高く掲げられているのではないでしょうか。それは主イエス・キリストご自身が私たちに望んで自らが十字架で死んでくださったからです。お祈りいたします。私たちに命を与え、私たちを闇から救い、そして闇の中にいる私たちにも常にあなたの命と愛を注いでくださる御神、あなたの皆を賛美します。神の家族としてあなたを賛美し礼拝するこの喜びを与えてくださったことを感謝します。しかし世界ではこうして神の宮に集まることもできず、地中の中隠れた部屋で主の名を唱えることすらも命を懸けている友が多くいます。どうぞ私たちは私たちに与えられた喜びを感じながら、どうぞその者たちのことを思い、そして私たちが本当に天の国で共にイエス・キリストの命の水を飲むことができるように、どうぞ私たちが祈り、また実際に愛し支えることができますように導いてください。本田記念教会の歩みをどうぞ神様あなたが特別に導いてくださいますように。四方八方で工事が進んでおります。今私たちに主は何を命じていらっしゃるのでしょうか。私たちは日々の礼拝に来て主から何を受け取っているのでしょうか。どうぞ私たちの聞く耳、見る目をどうぞあなたが豊かに養ってくださいますように。ここに来れないもの、体に病を覚えているものをどうぞ主が格別に憐れんでくださいますように。今日の礼拝の最後まで主あなたの霊が私たちを満たしてください。ここにいる者のすべての祈りと合わせて尊き主イエスキリストの御名を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。